ここが聞きたい一問一答。個人質問7人。12月定例会で行われた一般質問の様子をお伝えします。飛沫感染防止のパネルを設置して行いました。一般質問とは、議員の日常活動と調査、研究、市民の皆様の声や自身の考え方をもとに、市長や教育長などに方針や課題、成果を問うものです。質問ルール。代表質問。質問時間20分プラス会派人数かける5分。個人質問。質問時間1人30分以内。質問回数。回数制限なし。お願い。ここでは紙面の都合上、要約して掲載しています。質問の様子はホームページに会議録及び動画を公開しています。ぜひご覧ください。動画は定例会から約1ヶ月後に公開します。次回は3月定例会。次回質問日、予定、3月6日月曜日代表、7日火曜日代表、8日水曜日個人、9日木曜日個人、いずれも9時30分から。代表質問は3月及び9月定例会で行われます。個人質問。栗尾典子議員。施設一体型小中一貫教育校について問う。議員。市長が辞めると言ったら辞めるのか、辞めないのか。教育長。地域の方々に説明をし、理解をいただき、進めていく。議員、地域が合意しなければ、一体型の建設はやめる。それでよいか。市長、多くの方々は、それに関しては反対だと。今のままでいいと。小学校は小学校、中学校は中学校で、そのまま残してほしいという方が大多数であれば、私は進めない。議員、市長の言葉で本当に振り回されている。子供の教育が振り回されることがあってはならないと思う。福祉行政について問う。議員、市長がリンク訪問をしている。個人情報の漏洩だとは思わないのか。総務部長、直ちに個人情報の漏洩であるとは考えていない。議員、夕方時刻を見計らって一歩中に入れていただいて、8時までお話しさせていただくというご配慮をくださいと市長に提言していただきたい。また、部や課を超えての情報共有ができているのか、連携をどう図るのか。福祉と人権、消費生活センター、場所がバラバラである。健康福祉部長、部署をもう少し大きく捉えて、今後はもっと広い分野で情報共有を図れるような仕組みを作っていけたらと考える。仁科文英議員。激減する笠岡市の出生数、企業誘致より子ども子育てに予算配分を。議員、令和4年度の市民アンケートでは、市長が力を入れている企業誘致によって雇用が増えたと思う割合は13.5%、思わないは40.9%。本市の将来を考えたとき、今年度を4月から10月までに井原市、浅口市より少ない、わずか100人しか生まれていない状況に、市長として危機感はないか。市長、出生数は確かに100人だが、小学校に上がる5年後までに児童数は増えてくる。企業誘致が雇用につながることは事実で、固定資産税、市民税に代わる。それを子育て支援等に再投資できる。議員、企業誘致ですぐに子どもや転入者が増えることはない。保護者が理想の子ども数を持てない大きな理由は経済的負担である。出生数を増やすことを喫緊の課題として取り組むべきだ。改修費、賃借料等に1億円以上かかり、議員や市民も賛成していない美濃浜の商業施設での 子育てステーション設置にこだわり続けるのはなぜか。市長、市内外の人々に本市を住む場所として目を向けてもらい、子ども保護者に寄り添った事業展開を図る拠点としたい。美濃浜は絶好の立地であり、本市の子育て支援を実感し、子どもを2人、3人と育てていただきたい。優先順位は高い。議員、昨年8月、本市が参考にした広島県府中市の施設を視察した。平日とはいえ閑散としており、にぎわいの場所、将来的に出生数が増えるとは感じなかった。本市にはもっと緊急性のある事業がある。大本邦光議員、高齢者ドライバーの事故防止について問う。議員、自主返納された高齢者におけるタクシーチケット事業の今後の救済措置としての見直しについて尋ねる。政策部長、現在公共交通計画を策定する作業を行っている。その中で公共交通やそれを補完する事業とのバランス、関係性を検討しながら今後必要な支援のあり方を考えたいと思っている。議員、車の運転は高齢者の生きがいや尊厳にもつながっている。高齢者の自主返納について本市の思いを尋ねる。危機管理部長、返納された方が生活や移動手段の確保などで困らないように制度を検討していきたい。ワクチン接種の呼びかけ強化について問う。議員、接種率には年代別に大きな差がある。若い世代、特に働く世代の接種率向上に向けた施策を尋ねる。健康福祉部長、若い世代、あるいは働く世代の方の接種率が低いことは十分認識している。具体的な策として、副反応による症状を回避される方が非常に多いことから、金曜の夜に接種、土日の副反応で月曜日にはある程度症状が少なくなるのではないか。現在、金曜の夜に接種枠を設けて集団接種を行っている。11月の終わりの金曜日に枠を設けたところ、やはり予約がいっぱいになった。このことから、働く世代の方の中で金曜の夜に接種を希望されている方が多いことを実感した。斉藤和信議員、新市営住宅を高齢者、若者が住みよい場所にするために。議員、新しい市営住宅をケア住宅、例えば個人院を営みたい人が、その市営住宅の角に市が病院の運営ができるような施設を建ててあげるとか、角っこには消防署とまではいかないが、何らかのそういった施設も呼び込むというような形で、実際に新しい市営住宅ができるならば、そういった高齢者の方、若い世帯が本当にお互いお世話がし合えるような住宅を実現してほしい。建設部長、富岡の市営住宅を再編成するときには、住生活の安定の確保の向上は必要になってくると考えている。その中には、世代を超えて住み続けられる住生活の実現、住み慣れた場所で健康で快適に暮らせる住宅といったものをいろいろ検討するべきだと思っている。再編成する中では、当然民間 PFI も含めて民間活力を利用させていただき、高齢者の方が住みやすいフロア的なものを作るとか、さらに2階3階では若い世代が入っていただけるような間取りであるとか、福祉施設も含めていろんなものを民間のノウハウを利用しながら検討し、関係する部局とも連携をして、新市営住宅がより良いコミュニティの場になるような、また住みやすい場所になるような、そのような団地を作っていきたいと考えている。その他、市営住宅に関する浴槽の設置、退去者への建築物などの撤去義務、原状復帰義務についてなど質問しました。 真鍋陽子議員、オーガニック給食、給食の無償化について問う。議員、今年度のオーガニック給食の予定を尋ねる。教育部長、12月15日に有機栽培の人参とほうれん草を使う。議員、緑の食料システム法も施行され、国からは来年度に向けて様々な支援メニューが出ている。周知はできているのかを尋ねる。産業部長、月に一度、笠岡湾干拓地で開いている会合など、機会を捉えながら、周知に努めていく。議員、市内の耕作放棄地と有機農業をやりたい方のマッチングができるかを尋ねる。産業部長、耕作放棄地についてはいろいろな相談がある。マッチングは可能だと考えており、前向きに検討していきたい。議員、専門の担当職員を配置することはできるか。産業部長、優先順位を考えながら配置できるよう検討していきたい。議員、給食の無償化はできるか。教育長、現状を考えていない。議員、地方創生臨時交付金の活用をして、市内事業者の支援という意味でも検討していただきたい。その他、相談支援ファイルのリニューアル、不登校対策、ヤングケアラー、医療的ケア児支援法についてなど質問しました。原田哲代議員、休校中の島しょ部の学校の今後と校舎の利活用について問う。議員、現在、三島小学校1名、北木小学校5名、並部中学校4名であり、白石小中学校、北木中学校、真鍋小学校は休校中である。1、休校中であっても、地域保護者の希望によっては再開の可能性はあるのか。2、休校中の校舎の利活用の検討時期はいつか。真鍋中学校の校舎は危険性があるとして、中学生が小学校の校舎を利用している現状である。今後の計画を尋ねる。教育長、1の再開の可能性については、笠岡市立小中学校の学校規模適正化計画に基づきやりきることが重要と考えている。中学校の再開は考えていない。白石小学校の保護者には通学方法を理解いただき、鴻島外小学校を通学先に決めている。現実的に言えば再開は厳しいと考えている。2の利活用は、まず廃校とし、公有財産利活用検討委員会で方針を検討後、地域と協議を始める。真鍋中学校については、生徒が卒業し、廃校としてから検討する。議員、1、スクールボートでの通学は、児童の心身への負担も多く、台風等のオンライン授業に問題がある地域、保護者の負担もある。保護者、学校、教育委員会が一堂に会する話し合いの場を持ってほしい。2、学校として使う望みがないなら、利活用について早い検討を望む。真鍋中学校は観光資源として残す考えはあるのか。教育部長、真鍋中学校は予算の関係もあるので、多くの意見を聞いて判断していく。藤井義明議員、市長に振り回された。議員、白身学区でなぜ施設一体型小中一貫教育校開設の賛否を聞くアンケートを取ったのか。教育長、反対の方が多かったため、市長発言により賛否のアンケートを取った。議員、金浦中学校ブロックが一体型一貫校で開設するということはいつ決まったのか。教育長、令和2年3月末に決定した。議員、賛否を尋ねる前に決定していたのであれば、 住民アンケートを行う必要はなかったのではないか。教育庁、新しい教育の環境を作っていきたい。情報管理適正化委員会、議員、本年11月の広報笠岡に、証言により執行部に情報を隠すような事実がなかったことが判明したと書いているが、監査報告にも百条委員会の報告書にも隠した事実が確認できたと書かれている。なぜ事実と違うことが書けるのか尋ねる。政策部長、事実関係に基づいて書いている。議員、市長の行政運営について、1、自分は特別な人間で偉い人。2、自分はすべて正しい。3、単純思考だけで生きていて、あなたの行動や意見は私の考えに反するので間違っていると考える。4、記録もストーリーも変え、自分を正当化し、決して間違いを認めないし、謝らない。5、相手の気持ちを考えることはない。